こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、今日はついにね、立春も過ぎで、
はい、
2025年本格的に始まっていっておるわけですけれども、そんな中で久野先生、毎年恒例1年に1回社内向けですか、経営方針発表説明会的なやつを、はい、正式名が分かりませんがやっておるんですよね。
そうです。毎年経営方針説明会という名前で、
経営方針説明会、
社員全員名古屋に集め、
お、
今うちはリモートでなんか千葉県とかで働いてるメンバーとか、神奈川とか、
一時期ね青森とかいましたよね。
あ、いました、
はい、今ね、今こっち来ちゃったって言ってましたけど、
はい、名古屋に集まってきてもらって、
はいはい、
まあ、2025年何やるかみたいなことを説明するみたいなことをやってます。
丸一日かけてやると聞いてますけど。
丸一日かけて、はい。
もう結構がっつりなイベントですね。今何期目ですっけ？
今、15年目なんですけど。
あ、もうそんななりますか。
はい。ただ、会社になってからは、14期目ですね。
14期目。
はい。
もう結構な、長めでやってるんですか？この、伸び始めてから。
あ、経営方針説明会です
ね。そうです。
そう、これ中小企業を僕はやるといいなと思ってるんですけど、私はい、3年目ぐらいから。
うん。なんか3期目
?3 期目。3期目から、もう社員がちょこっとしかいない時から、
うん。
やってました、うん。
ちょこっとって本当に下手したら、4、5名とかって感じの時に。
そうそうですね。で、なんか、お弁当とか買ってきて、
あ、そんなほのぼのとした時代からやってるやつなんですか？
ほのぼのしてないけど、なんかもう。
ほのぼのとしてないか。
そんなに。
真剣ですね。
めちゃくちゃやる気あるわけでもないのに、こう、日本一になるぞとか言いながら、こう、今、これ、多治見ですよみたいな、大丈夫ですかみたいな。
もうなんかどこかで聞いたことあるような演説ですね。そんな中で、でも今年は結構多かったんじゃないですか？
そうですね、50人は超えてきて。
当時。
はい。当時もう、
ボソボソとやってたところが今、そんな人数でやって。
はい。
当時これどうですかね、久野先生としては中小企業の経営としてもすごく、まあ、3期目からしてるからこそのおすすめっていうのも言えるんでしょうけど、ちょっと全体像の話を共有していただけますか。
はい。ちょっとまあおすすめ年に1回やるといいよっていうのが、私たち12月に気が締まるので、まあ、1月からどういう方針でスタートしていくかなんですけど、なんかビジョナリーカンパニーってあるじゃないですか、ビジョナリーカンパニー。
はいはいはい。
の2のバス理論ってあると思うんですけど、
はい。
そもそもバスがどこに向かっていくかっていうのが、結構大事じゃないって話になってて、で、それに誰を乗せるかっていうのは俺経営だって話をするんですけど、
うんうんうんうん、
社員からすると、バスがどこに向かってるか分からなければ、乗りようがないって話になるので、
まあそうですね。
年に1回は、会社がどういう方向に向かってるかっていうのを社員にこれ説明する義務があるし、まあ反対に採用する上でもこのバスがの方向っていうのは大事かなと思ってて、まあ、富士山に向かってバスが行くのと、ね、ユニバーサルスタジオに向かっていくのと、また全然、うん、戦略も戦術も。
そうですね。持っていくものも違いますもんね。
っていうふうに考えているので。で、なんか内容はでも至ってシンプルで、大体五部構成になってて、まず私のパートが大体1時間半ぐらいありまして、で、その後人事の戦略みたいな感じで、採用とか、
うん、
皆さんにこういうキャリアアップステップ進んでほしいみたいなことを話しまして、
へ、
で、その後まあ、マーケティング戦略みたいな感じで。
あ、そんなことも
どういう風に売り上げ上げていくかどうかっていうところで、話した後に、続いて午前中終わりです。
全社員ですよね。
全社員。はい。
あ、結構戦略的な話もするんですね。
そうですね。まあね、50人ぐらいしかいないから、知ってほしくて、
うんうん。
で、お昼からは、まあ、分科会じゃないですけど、
はい。
ちょっとチームごとに分かれて、今一般的には何々かだと思う。課単位で分かれて、で、そこからの管理職からいろいろ説明してもらう。僕が社員だったらですけど、会社がどこ行くか分からないよりは分かった方がいいなと思ってるのと、もう一個経営者にとってはすごく意義があるなと思ってて、例えばここの時に何年後に、例えば5年先の話ぐらいはするんですけど、5年後に平均年収これぐらいにしますとか、まあ、離職率下げますとか、休み増やしますとか、有給の職率上げますとかっていうのを、まあ、宣言するわけですね。で、そのために。
社長として。
そうそうです。
ああ。
で、そのために今年こういうのやりますって話をするんで。
はいはい。
なかなか会社って別に、 なんか緩くやろうと思えば緩くできるんです。
まあそうですね。手を抜こうと思ったら社長なんていくらでも手抜けますもんね。
そう、だから、なんか社員に宣言することによって、まあ自分を縛るというか、まあ、特に社長って縛られる理由が全くないので、一生懸命現場入るとかそういうことじゃなくて、まあ、経営者としての責務を全うする上で、なんかの宣言する、約束するってのは大事かなっていうふうに思ってました。
あ、それを一年の初め
はい。
に必ず自らやってるわけですね。
そう、なので、社員はどう思ってるか知らないですけど、自分としては一番大事な仕事だなと思ってまして。
それでいくと当然、あれですか、やっぱ流れは振り返りをしつつ、今年のこういう形でいくよという方針発表みたいな形になると思うんですけど、今年は、まあ、もはや番組で方針発表させたら逃げれなくもっとなりますけども。
そうですね。去年までの反省点は、まず去年は採用とか教育の強化やっていこう、強化していこうということで、結構採用に力入れて、新卒取ったりだとか、教育は動画研修とかを充実させて、その辺はやれたかなと思ってるんですけど、やっぱりどうしてもその一部の定着の部分とか、あと、去年結構やっぱ値上げチャレンジして、お客さん増やしてきたんですけど、
値上げチャレンジしたんですね。
もうほぼ全社値上げしたんですけど。社労士事務所の値上げって、すぐにこうお客さん解約す、あの、やっぱり値上げしてちょっと高いなんて思うとね、サービスのギャップあると、お客さんってこう離れていくじゃないですか。で、やっぱそういうのも少し、ありつつっていうところがあったので、まあ、少しやっぱり、ちょこっと値上げしたぐらいで、お客さん離れちゃいけないよねっていうところの反省とかもありつつ、まあ、でもどうしても、値上げっていうのはやっていかなきゃいけないところもあるので、今年はなんかちょっと、まあ、減ってもいいような、こう、新規取れる体制作ろうっていうところと、あとやっぱりお客様の値上げに納得してもらえるだけの、まあ、付加価値を上げるみたいなところを、重点的に、こう、力をかけていこうっていうところで、まあ、それに対しての戦略戦術っていうのを、話していくっていうところと、あとは、どうしてもこう、給与を上げなきゃいけないんで、社員の。どうやってこう、生産性上げるかみたいな話。まあ、すごいシンプルですけど、そこの具体的な話を結構してるっていう形ですね。
具体的に少し話せるものってあるんですか？給与を上げていく、生産性を上げていくための施策として。完全に当会の内部情報なんで、どこまで喋っていただけるのかわかりませんが。
ああ、でもまあ、一つは商品の絞り込みかなと思ってまして、より絞っていくっていうところで、まあ、社内で分析して、その付加価値の高い業務と低い業務というところをセグメントし
あ、
て、
もうやってあるんです
そ
ね。
ういったところを、やっていくとか、あとは、まあ、時間削減が大事だなと思ってるんですけど、具体的にはやっぱ AI 活用とかして、どうやって労働時間下げていくかとか、あと AI はなかなかでも、業務、標準的に下げるの難しいなってところは少しやっぱやりながら感じてて1月から、まあ、年末ぐらいからですね。なので、まあ、キントンとかあの辺をもっとこうプラグインとかガンガン突っ込んでですね、なんか自動化していくっていうところ今キーワードに一生懸命やって
なるほど。結局、なんか AI をどう活用できるかの個人の裁量になっちゃいますもんね。
ます。そうなんですよね。だから、まあ今は多分個人がトライする時期かなと思ってるので、まあトライさせつつ、まあ、結構
生
自
産
動
性は
化。
そっちではなくて。
そうですね。でもいろいろやってましたよ。本当になんか、例えば健康保険組合の書類とかって、意外とデジタルで出てこないんですけど、まあ、そういったものが、キントンとかプラグインとかでデジタルで出るようにしたりとか、まあ、そんなようなことを一生懸命やってて、それで個数が、まあ、10分の1になりましたとか、まあ、そういうのは結構あります。
これ実際に今の話なんですかね。社労士の付加価値を上げるっていうのは具体的にちょっとこれ本当に言えなそうですけど、どういったところで付加価値を上げる。付加価値って結局相手のお客さんが感じなかったらこっちがどんなに言ったって価値にならないじゃないですか。
はい。
そこはなんかどういうことをしていって付加価値を上げるというのを実現していくイメージなんですか？
これ、すごい難しいんですけど、社労士って根本的に、最後アウトプット一緒なわけですよ。離職を作った時とか、給与計算も作った時に、もうこの給与計算はいいよね、この給与計算は悪いよねってならないわけなん
そうで
で、
すよね。
結構プロセスのところで差をつけるしかない話なので、やっぱり、まあ、キーワードは顧客体験価値っていうところなので、今まで体験したことないような顧客体験を積むみたいなところを社内のキーワードにしてるっていうか。
顧客体験価値を社労士業務で実現させる？イメージ湧かないです
いや、
け
例
ど。
えばすごいシンプルなことでめちゃくちゃ早いとか。早
そ
い
れ
とか
も
じゃなくて、
体験
め
価
ち
値
ゃ
な
く
ん
ちゃ
で
早
す
いってでも、質問したら30秒ぐらいで帰ってきたとか。
なるほどね。それも顧客体験価値か。
とか、例えば、保険証をお願いしてたら、現状のステータスがすぐ見れるとか。
はいはい。
そういうのも体験価値じゃないですか。で、
あ、
僕らの業界でそんなに進んでるわけじゃないので、こう一個一個やっぱまだ差別化するポイントってあるんですよ。
なるほど。
だそういったところをもっと掘り下げていこうねってところが。
意外と驚きが作れるんですね。ま
あ、そうですね。もうできたのみたいな。
ああ。
振り込みってこんな簡単にできるんだとか、そういうのを一個一個、もう一回ちょっと基本に変えて、お客さんにサービスしていこうね。まあ、決してだから今、昔なんか新しいことばっかりやってましたけど、むしろなんかこう、今までやってきたことをもっとこう、真剣に掘り下げていくみたいな、そういうフェーズでやってます。
まあ、DX をやってたからこそのその CX の向上を狙うというようなところなんですね。
そうですね。今だからもう、みんなソフト使えるようになってきてるので、あんまりほとんどツールでは差がつかなくなってきたので、やっぱりそれを使うのは最後人間なので、そこはソフトの性能を最大限に活かすとか、そういうようなところに今工夫を持っていってるって感じです。
もう最後にどうなんですか ?2025 年の経営方針としては大きな方向としては今期はどんなイメージで考えられてるんですか？その戦略としてはね、付加価値を上げていって給料を上げるための施策、顧客体験価値、カスタマーエクスペアリエンスですか、ちゃんと上げつつ、いろいろ手を打っていくという話はありましたけど、
はい、
社員向けですもんね。なんか言ったんですか、給料全員 50% アップしますじゃないですか。
そうそう、やりたいですね。いやー、でもね、給料上げるっていうのは約束はしてます、去年からしてて。
してて。
ただね、結構難しいなと思って、まあ、1割ぐらいはね、上げたいなと思ってる、上げるつもりでいるんですけど。
全体の。おー。
でも、なんか1割ってもはや普通のレベルなんじゃないかなと思って。ですよね。
大企業比較すればね。
ねえ、そうですよね。
うん。
そうするとなんか一生懸命威張っていうことでもないかなと思ってて。うん、だから多分今自分の中ではそれ以上上げられてるかどうかが、まあ今年の勝負かなと思って。
戦いですか。
だから、ちょっと今年弱気でそこまで、まあ1割ぐらいで宣言終わり。
大々的に言ってないんですね。
そうです。
ああ、そういうこと。あとは、なんか新会社がどうみたいな話。去年はね、東京オフィス、ついに手打ちましたけど。
東京オフィス2月の1日からちょっと完全スタートしまして。
あ、2月1日完全スタートですか？
はい。
おめでとうございます。
はい。で、今ね、2月の中旬に向けて、名古屋のオフィスを改装しようと思いまして。で、あとはちょっと4月からかな。BPO 会社みたいなのをちょっと作ろうかなと思ってました。
おぉ。何の BPO ですか？
休憩さんなんですね。
あ、切り出しちゃうんですか？
切り出す。で、より、社労士法人はもう社会保険手続きに特化してやっていこうかなと思ってます。
ああ、じゃあ BPO があり、社会保険事務所があって、確定拠出年金。
そうです。
の会社があってって感じの。
3本でちょっと行きたいなと。
この3つの矢を柱に行くということですね。まあでもあれですね、これの辺を前提にやりつつ、そういった話をきちんと年始にちゃんと社員全部集めて、お話を社長直接自らがしていると。
そうですね。まあ、どういう考えでやってほしいかとか、どういう考えでここに至ったかっていうところは、まあ、説明する中で自分も整理されて、まあ、宣言することで結果につながるっていう感じかなと。
まあ、またどこかでね、会社の歴史みたいな話もして聞かせていただきたいなと思いますが、今日のところはそんなところですかね。はい、最後に、今日の、皆さんへの、なんていうんですか、メッセージとして何かありますかね。
はい、中小企業意外と、なんか、経営方針説明方やらないなってイメージがありました
。やりたくない。やりきれない。恥ずかしい。やると固くなっちゃうとか、いろいろね、事情ありますよね。
あ、でもね、これだけね、人が移動するし、流動化してる時代で、会社に社員残ってもらうためにも、こういう企画ってやった方がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとなんか真似してとか、興味あったらね、またもっと詳しく聞いてもらえばいいかなというふうに思っています。
あ、教えてくださるんですね。
ぜひやってもらったらいいと思います。
ということで、ぜひ中小企業に経営説明会をということでね、参考にしていただけたらと思います。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。